この主の日の礼拝で新約聖書の使徒言行録を初めから学び始めておりますが、今日はその2章に入ります。この2章には、有名といえば有名でありますが、聖霊降臨の出来事、弟子たちの上に聖霊が下った日の出来事が語られております。この聖霊が下るということについて、ただ私たちは、難しいことを考えずに、まずどんなことを心に浮かべるでありましょうか。聖霊が下ることによって私たちに一体どういうことが起こると私たちは思い、また期待しているでしょうか。聖霊が注がれると私たちが何かこう、私たちがこう元気になる、やる気になってくる、はっきりとは分からないけれども、心の奥に勇気や愛が湧いてくる、そういうイメージをこう抱いていらっしゃる方も、おそらくいらっしゃるのではないかと思います。もちろんそういうイメージが間違っているとは申しませんけれども、ただ聖書はそういう面でその聖霊降臨の出来事を語ってはいないですね。何かこう私たちの内面に関わる、みんなが元気になりましたとか、そういう内面に関わる個人的なこととして考え語っているわけではないですね。今日はこの聖書の語る、聖書が私たちに解き明かしてくれている、聖霊降臨の出来事に、改めて耳を傾けていきたいと思っております。到底その全てを一度に語ることはできませんけれども、一つ一つ御言葉に聞いてまいりたいと思います。で、初めにこの使徒言行録の2章の一節二節、初めの書き出しのところを改めて見てみましょう。このようにありました。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。聖霊が下った時の様子については、3節以降にも続いていくわけですが、ただその初めに五旬祭の日が来てあります。もちろんこれでいいんですが、もともとのギリシャ語を正確に見てみますと、このところは、むしろ五旬祭の日が満ちて、そういう意味の言葉がこう使われております。つまり、ただ五旬祭の日が来たというだけではなくて、その日数が満ちた、五旬祭に至るまでのその一日一日が満たされて、今、神の時が満たされた、そういう意味合いを持っているのです。で、この五旬祭と言いますのは、旧約聖書に定められているユダヤ教の、大きな祭りの一つでありまして、50日目という意味の、ペンテコステと呼ばれている祭りであります。なぜ50日目かと言いますと、もう一つの大きな祭りであり、むしろユダヤ教では最大の祭りである杉越の祭りから数えて50日目にあたる、その日に、その日だからだということです。で、その日には五旬祭の祭りを神殿でお祝いするために大勢のユダヤ人たちがエルサレムの町にこう集まってくる、そういう意味でこう祭りというのはやはりそれなりにですね、その日に学者初めて何かが始まるわけではなくて、その日に向かって何らかのこう満ちていくというイメージがあると思うんですが、聖霊降臨の出来事も同じなんです。同じというか、そういう性質を持っているんですね。ただ華々しいペンテコステの日に何かすごいことが起こりました、ポッと降って湧いたような出来事が起こった、そういう話ではなくて、ここに日数が満ちた、言うならば神の時がここで満ちた、 そしてここに至るまでの背景が、まあ、私たちすでに使徒言語録の一章で見ましたけれども、ここに至るまでの背景がやはりあるんですね。でそれは、まあ、簡単に振り返ってみますと、弟子たちがイエス・キリストの御言葉に従って一日一日祈りを持って大切に過ごしてきた、そういう日にちがこうあったんです。彼らにしてみればそれは忍耐を試されるような面もあったはずです。一生懸命に祈ったらすぐにでも神様は聖霊を送ってくださるだろうと中には期待していた人もいるでしょうに、一日経っても二日経っても三日経っても何も変わらない、何か無駄な日々を過ごしているように思われた、そういう面もあろうかと思いますが、しかしそういう一見無駄に思えるような中にあって、その時々を大切に神のイエス様の命じられたように祈りを持って生きていく中で神の時が満ちていく、その神の時の中で聖霊が弟子たちに与えられる、そのことを私たちはまずこのところで覚えておきたいのです。まあ、聖書の出来事は大部分のものがそういう側面を持っていますね。神の時が満ちていくのを私たちは祈ってます。だからその意味では聖霊降臨だけが特別な出来事というわけではないかもしれませんが、やはりこの大切な出来事においてもそのことを私たちはやはり心に留めなければならない。そして与えられている今の時をまた大切にお過ごしていかなければならないんです。しかもここには、この二章の初め、使徒言語録の二章の初めにはもう一つ大切なことが記されております。それは、その五旬祭の日が来て、その日が満ちて、言われている、そのすぐ後ですが、一同が一つになって集まっていると、そうあるんですね。実はこのことは一章の初めから、語られておりますので、当たり前のように思われるかもしれませんが、しかしむしろその一章の初めから 何度か弟子たちが一つに集まって一つになって心を合わせてこの時を待って祈っていたということはやはり大切なことです。振り返ってみますと、1ページ前になりますが、一章の六節ですね。一章の六節に、さて人たちは集まって、さりげない言葉ではありますが、人たちは集まって言われております。イエス・キリストがこう天に上げられる、目に見える形では弟子たちと、弟子たちの元から離れていかれる、その大切な時に、ただイエス様は知らないで行ってしまったというんじゃないんですよね。弟子たちがそこで集められている、弟子たちが集まっているところで、イエス様がご自身を表し、そして語るべき御言葉を残し、天に上げられていく。そして、その少し先の一章の14節、214ページに、渡りますし、先週も多分申したと思うんですが、イエス・キリストが天に上げられた後、弟子たちが何をしたか、もちろんイエス様の御言葉に従って約束された聖霊を待って祈り始めたわけですが、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。ここに婦人たち、イエスの母マリア、イエスの兄弟たち、そして弟子たち、それぞれ名前が出ておりますが、 まあ、考えてみれば彼らが自然に羊になるということはおそらくないと思うんですね。十字架をイエス様の十字架をめぐって彼らの中に逃げ出してしまうものがあり、イエス様を放り出して自分の身の安全だけを考える者たちが出てきた。男性たちはむしろそういう姿勢を示したわけですね。婦人たちはどちらかといえばどこまでもイエス様についていこうという思いが強かったのに対して、男性たちはスタスタと逃げ出してしまった。あるいはイエス様のご紹介の中で、その家族、母マリアも含めて家族たちがイエス様は狂ってしまったんじゃないか、おかしくなってしまったんじゃないかと言って、まあ、弟子たちのところに殴り込んできたとは言いませんけれども、連れ戻しに来た、そういう場面もあるんですね。わけの家族のくせにわけのわからない連中だと、まあ、弟子たちは思ったかもしれない。そういうさまざまなこう不信仰の姿をお互いにさらけ出し合ってきたような者たちが、今一つのところに集まって、まあ、イエス・キリストの命ずるところに従うわけですが、一つのところに集められて心を合わせるような、そういう心に作り変えられて今祈っている。五旬祭の日が満ちた、その背景にはこのようにして弟子たちが一つにされていく、そういう不思議な神の御業の中で群れが果てられつつある、そういう出来事がこう起こっているわけです。で、大切なことで、まあ、今も申したこととも関連いたしますが、私たちがその意味を本当に一つに集まるというためには、やっぱり自分それぞれのものが自分自身というものをどこかでこう手放していく、まあ、捨てていくことが必要になりますね。まあ、それぞれもう自分なりの勝手な思いでその場にいればいい。で、自分の思いを密かに、固くなり守りながら、ただ一緒にいるというだけでは、その群れは本当の意味で一つにはこうなっていかない。その意味で、この五旬祭の日が満ちるまでに、一同が一つになって集まっている。まあ、そのことの意味を私たちは今一度こう噛み締めてみる必要があろうかと思います。で、その点におきまして、まあ、少しくどいかもしれませんが、一つ私はイエス様が十字架につけられる前に弟子たちが示したこう態度を、思い起こしておきたいと思いました。で、それは、マルコによる他の福音書にもございますが、まあ、マルコによる福音書の14章27節にございます。まあ、新約聖書の92ページ、ね、マルコによる福音書の14章の27節から29節まで読んでみますと、このようにあります。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。まあ、するとペテロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。まあ、イエス様が十字架を前にして、弟子たちがみんな自分につまずいて散ってしまうだろうという、まあ、非常に重たい予告をされるわけです。で、その時に、まあ、ペテロが言うんですね。たとえみんながつまずいても私はつまずきません。まあ、そのように言ったペテロがこの後どうなっていったかということは、まあ、福音書を読んでいけば一目瞭然でありまして、まさにここでもイエス様がすかさずというか、まあ、すぐにそのペテロがどのような結果になるかを予告しています。 あなたは今日今夜、30節ですね、あなたは今日今夜、鶏が2度鳴く前に3度私のことを知らないと言うだろう。もういつかそのうちじゃない。今日今夜、そのように言ったあなたも、今日今夜、鶏が2度鳴く前に3度私のことを知らないと言うだろう。でその言葉のように、ペテロは、イエス様を否定してしまいますし、他の弟子たちも同じようにイエス様につまずき、逃げ出して、まあ、それこそ追尻になってしまった。まあ、そういう場面なんですが、ただここで、まあ、その一つ一つが、重たい、私たちの心に迫ってくる問いになっておりますが、ただある人は、この場面で、特に29節のペテロの言葉に、まあ、注目しています。で、その人はすでに、弟子たちは、まあ、もちろん実際この後に、まあ、刑事になっていく、わけですが、もうこの29節の時点で、すでにもう彼らは散り散りになってしまっているんだと言うんですね。で、どういうことかと申しますと、ペテロの言葉です。たとえみんながつまずいても私はつまずきません。もちろんペテロ自身は私はつまずきませんという自分の熱心さを語る。そこに主眼があったとはあったのでありましょう。しかし、彼の思いの中にすでにみんながつまずいても他の人はつまずくかもしれませんね。でも私は大丈夫です。自分は他の人とは違うんですという言葉が入ってきている。まあ繰り返しますけども、ペテロはそのことを別に強調したかったわけではないでしょう。でも彼の中に、そして私たちの中に一つになるというときに、私は大丈夫だ。私が他の人とは違うんだ。そこでもって何か一つになっていこうとするものが、そういう誘惑があるということを気づかされるような思いがいたします。互いに競い合いながら、時には他の人を奮い落としながら、優れたものが集まって、優れた集団を作っていく。まあ、そこにはもちろんそれなりの良さもあるかもしれませんけれども、イエス様が願っているのは、イエス様が立てようとしているのは、そしてイエス様が大切なその使命を与えようとしているのは、そういう共同体ではないのです。そういう精鋭部隊ではないのです。イエス様ご自身が示唆しています。私は復活した後、あなた方より先にガリラヤに行く。弟子たちが我こそだと張り切ることではなくて、その全てをご存知であるイエス様が、その弟子たちのそのような罪のために今十字架に使う、十字架に向かっていらっしゃるイエス様が、その弟子たちの罪、私たちの罪を負って復活した後に、あなた方より先にガリラヤに行き、あなた方のその土台をちゃんと据えて待っている。私たちも、まあ、いい加減でいいとはもちろん申しませんけれども、いや、そのイエス・キリストの真実さによって、そこにのみ酔い頼んで自分を委ねていく。そこから初めて、イエス様の弟子としての歩みが、そしてイエス様の教会としての歩みが始まっていくんです。使徒言行録の2章に、もう一度戻りますけれども、そのように、そのような弟子たちの状態、そして私たちの状態を顧みるときに、五旬節の日が、その日数が満ちるに至るまで、 一同が一つになって心を合わせてひたすら祈っていた、そのことの持つ深い意味とまた恵みとが私たちに改めて示されているように思われないでしょうか。そしてまた、ペトロのようにいつもこう我こそは、そこに何か、自分のそこに何かが、教会がかかっているかのような思いに、ある意味ではこう酔いしめるような私たちの罪を知らされつつ、もう一度命の原点に帰っていく、その恵みの豊かさが示されているように思われないでしょうか。もちろん別に明日も冷たくもない中途半端な、そこそこぼちぼちやりましょうと、そういうそこそこ の 教会が一番いいんだということを言ってるわけではないのです。それぞれ一人一人に弱さがあり、貧しさがあり、また卑怯なところがあり、そのように思いもしない自分の傲慢さと堅くなさがある、しかしそういう私たちのそういう一人一人がイエス様によって、イエス様の十字架によって全てを担われて、あなたに作り変えられて、新しいこの群れに加えられ、新しい力を与えられ、新しい使命を与えられていく、そこに、聖霊降臨の出来事の大きな真髄がある。そして私たちの信仰生活、教会生活の大切なやはりポイントがあると言って良いと思います。聖霊というのはまさにそのような、そのようにして一つに集められ、こう一つに、いつも一つにされていく群れの中に来られる草であり、またそのような群れをこそ立て上げていく神様ご自身に他ならないのです。で、最後にいたしますが、その後もですね、2節から、使徒言行録の2章の、2節から4節まで、この時にどういうことが起こったのか、比較的詳しく述べられています。そのことに、簡略ではありますが、触れて終わりにしたいと思います。もちろん、一つ一つのことですね、すべて申せませんので、特に他の国々の言葉で話しさせた、その点に関しては、また次週、この五節以下との関連で、話したいと思いますが、その前のところですね、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。で、この意味では、聖霊降臨の出来事は、世界の片隅でひっそりと起こった出来事ではなかったんです。もう大勢のユダヤ人、エルサレムにいた大勢のユダヤ人たちが、その物音に驚いて、何があったんだと集まってくるような、それほどの何か、大がかりな出来事だった。そして、その聖霊を注がれた弟子たちの様子を見て集まってきた人たちはもう呆れてしまう、驚いてしまう、よくわからないから、新しい酒に酔っているんだろうと、そんな噂すら飛び交うような、そういう不思議な出来事だった、人々を圧倒するような現象だった、そういう側面がこうあるんです。で、そういう神様のやはり持っている圧倒的な力がここで示された。それが一つです。そのことは私たちもやはり覚えておいて良い出来事なんですが、しかしそれはただ何かこう大掛かりなことをして人々をあっと言わせる、驚かせる、そこに主眼があるわけではありません。今申しましたように、弟子たちは 人一人が一つになって自分自身を捧げるようにしながら集まって聖霊の下るのを待っていた。それは単なる集団主義、一人一人の人格というものを無視するような、全てが十波人から下に進んでいくような全体主義とはもちろん違うのです。神の大きな力が、大いなる力が弟子たちを包みますけれども、その中にあって三節にあります、炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまる。そこではどんなものも排除されることはない、どんなものも抑圧されてしまうことがない。聖霊は一人一人の、そこに集められている一人一人の心の奥深くにまで働きかけて、その魂のうちに神の新しい命の灯火を灯してくださる。まあ、もちろんそれは全く平等というものでは、世間で言う全く平等というものではないかもしれませんけれども、一人一人がそこにおいて神の前にその一つに集まりながらも、一人一人がかけがえのない人格として神様の前に満たされ、その新しい命を与えられていく、新しい灯火をそこに、命の灯火を灯されていく。そこにおいて、その一人一人を通して、神様は新しい御業をなさっていくのです。まあ、具体的に申しますと、その一人一人が、その神の言葉をこう語る、その言葉を与えられていくわけですね。みんなが同じことをやって、同じこと、教会という不思議な集団が何か変わったことをしていくというわけではなくて、一人一人が生かされて、その一人一人が新しい言葉を、新しい命を運ぶ、新しい言葉を与えられて、それをこう人々に、自分の傍らの人にそれを伝えていくことができるようになる、そういう豊かな交わりがこの群れの中で起こされていくの。私たちも今ここにおいて一つにこう集められている。まあ、2000年前の人たちの時代とは、まあ、状況も違うものがあるでしょう。しかし同じ神様が、同じ主イエス・キリストを通して同じ聖霊を私たちに注いでくださっています。私たちの中で神の時が満ちていく、そういう経験は、まあ、時期はずれるかもしれない、一人一人で違うかもしれない、しかしそのようにして時が満ちて、本当に一人一人が神の聖霊に捉えられて、新しい命を与えられて、新しい言葉を語ることが、分かち合うことができるようにされていく、そのような神の恵みのうちに集められていること、招かれていること、そして祝されていることを今日は私たちもまた新たに覚えたいと思うのです。そしてそのような豊かな恵みをこそ証しする群れとして、それぞれの場所にまた使わせてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御前に、あなたの民として、新しいあなたの命と、新しいあなたの使命に召された民として、私たちが集められましたことを感謝いたします。どうぞ私たちに、あのペンテコステの人と同じように、あなたの聖霊を注いでくださいますよ。そのようにして、私たちが、 与えられている恵みを共に分かち合い、その私たちが負わされている重荷を共に追い合っていくことができるように、そのような本当に新しい命の共同体を形成していくことができるように、私たちの上に、私たちのうちに、あなたの聖霊を注いでくださいますようお願いいたします。私たちの周りに、またこの国、この世界に、本当に多くの叫びがあり、痛みがあり、悲しみがありますが、そして私たちがその全てを追うことはできませんが、一人一人があなたによって与えられた命の言葉と、またあなたご自身の命と分かち合っていく人なり、使えていくことができますように、知りてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前を捧げします。